東京 FM デジタルフォーム Future Picks with Yuri Sasagawa。
1月31日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォーム Future Picks、 パーソナリティの笹川ゆりです。1月がもう終わろうとしております。2026年も12分の1が終わったということになりますが、今日1月31日は愛妻の日だということで、1を愛、31を妻と読むことから愛妻の日と制定されているということで、こういうね日にかこつけて、ぜひパートナーの方への感謝を伝えてみてはいかがでしょうか。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真、ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今日は株式会社 CCI グループ執行役員システム統括部長、そして北国銀行執行役員デジタル部長の吉田茂文さんをお迎えします。旧北国フィナンシャルホールディングスである CCI グループ、次世代の銀行サービスを創造するその革新的な取り組み伺っていきます。デジタルフォルンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォルンフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルフォルン。
デジタルフォルンフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日は株式会社 CCI グループ執行役員システム統括部長、そして北国銀行執行役員デジタル部長の吉田茂文さんをお迎えします。吉田茂文、2003年早稲田大学大学院物理学専攻修了後、日本マイクロソフト株式会社入社。その後、日本ビジネスシステムズ、オリックス銀行、IBM での金融×デジタル改革に関する20年以上の経験を経て、2024年北国銀行に入社。2025年3月執行役員デジタル部長に就任し、現在に至る。まずは吉田さんが今勤めていらっしゃる CCI グループについて教えていただいてもいいですか。
はい、CCI グループはもともと北国銀行で、地方銀行がありまして、それを起源とする、総合金融グループとして北国フィナンシャルホールディングスという会社があったんですけど、その会社が昨年2025年の10月に社名変更いたしまして、今 CCI グループとなってます。CCI はコミュニケーションコラボレーションイノベーションの頭文字取ったものなんですけど、もともと対話と共同で新しい価値を生み出していくっていうのが我々のレゾンデトルというか価値観を表す言葉なので、それを取って新生 CCI グループと。なんで金融サービスに限らず、フィナンシャルも取っちゃったんで、非金融のサービスにも全力で取り組んでいくと。でかつ、それを北陸だけではなくて海外とかにもこう視野を広げていくっていう思いで社名変更させていただいたという感じでございます。
さまざま地方銀行ってあると思いますけど、地に根付いた北国銀行さんってやっぱりデジタル化をすごい推進していらっしゃる印象はあって、規模としてもやっぱり地銀の中ではかなり大きいんですか。
規模でいうと、ちょうど真ん中ぐらい、真ん中よりちょっと大きいぐらいで、大きすぎず小さすぎずというところはあるかなと。もともと石川県を本店とする地方銀行で、メインエリアも北陸3県を中心で、都市部っていう形なんで、拠点数も今72とかなんで、そんなに大きくないと、思います。
そうですか。いやでも本当に今回吉田さんをお迎えするにあたって、キャリアが面白くて、今なぜ北国銀行 CCI グループにたどり着いたかってところも非常に個人的には興味を持ってるんですけど、先ほどご紹介しましたが日本マイクロソフト、そしてオリックス銀行とか IBM、とにかくずっとデジタルだったりとか、かなり規模の大きい外資の会社も渡り歩いていらっしゃいますけど、なぜ、しかも2024年ですもんね、最近入社で。
そうです。もともと私石川県の珠洲市っていうところの出身でして、能登半島の先っぽなんですけど、ちょうど2024年お正月に能登半島地震があって、 で私もちょうど当時も東京だったんですけれど帰省してて被害に遭って2週間ほど避難所生活をするような経験もして、なんでもう高校出てからずっと東京だったんですけれど、なんか一気にこう環境が変わる様もなんかいろいろ見て、いろいろ人生について考えて、なんかこれ考える機会もらったなっていうところでちょっと拠点を移そうと思い自分から門叩いたというのが背景です。
はい、普通にこう経歴を見るとヘッドハンティングかなと思ってしまいますけどご自身で地元にカムバックしたという。
そうですね、普通に採用ページ開いて募集要項とかも特になかったんでオープンエントリーで
本当に正面玄関から
そうですね、
はい、でもこれまで一度こうオリックス銀行に行かれてたりとか、金融かける IT という部分がご専門なのかなと思いますけど、その北国銀行にあえて入社したいと思ったのって、やっぱりなんかこうデジタル推進とかの風をすでに感じていらっしゃったんですか？
おっしゃる通りで、当時外から見てたところでも、今中に入っても改めて思いますけど、やっぱ IT とかデジタルに強いっていうのは一つ強みではあって、そういう意味でもなんか自分にできることあるんじゃないかなっていう思いで、応募させていただいたというところでした。
ちなみにこう小さい頃からずっと北国銀行多分近くにあって親しんでたと思いますけど、思ってた印象やっぱり長く地銀でこうある程度の大きさのっていう硬さと入ってみての印象ってやっぱり違うものですか？
多分北国銀行も長い変遷の中でなんか変化してきてるというか、今日時点ではすごくなんかフラットというかオープンというかイノベーションに向けて前向きというか、ただそんな環境が昔からあったかっていうと多分そうでもないんだろうというふうには思うので、今のタイミングでなんかジョインできたっていうのは良かったかなっていうふうには思ってます。
でも地銀に限らずこう本当に今日本中そして世界中の銀行のあり方が変わってるのかなと思いますけど、そのちょっと広い目で見てこう今の銀行の過渡期変革期っていうのはどう捉えていらっしゃいますか？
ありがとうございます。ご指摘の通り、そもそも大きな変革期っていう認識はもう全然あってというか、これ当然銀行だけでもなく、他の業界の皆さんもそうだと思うんですけど、変化する前と後の変化量っていう意味ではやっぱり銀行業界大きいものあるかなというふうには思います。さっきキーワードでデジタルっていう話ありましたけど、デジタル私個人的にはツールではなくてイネーブラーだと思ってて、
イネーブラー
そうなんですよ。イネーブラーってちょっと難しい言葉なんですけど、エイブルっていうできるっていう言葉に円をつけて、で ER つけて、できるようにするものとかできるようにしてくれる人とか、そういう意味なんですけど、新しい価値観をこう生み出すのに必要不可欠な推進力というものを意味する英単語なんですけど、僕システムは単なる手段だからっていうおじさん大嫌いで最近は少なくなったんですけど、昔はやっぱりそういう人って多くいて、いやビジネスの方が大事だ、システムなんて単なる手段だって、で僕はそうじゃないと思ってて、デジタルとかシステムとかテクノロジーってその人だったりその企業がやりたいことをやるために必要不可欠な推進力だというふうに思っているので、そういうイネブラーであるデジタルっていうものも先ほどのその大きな変化っていうところには影響大きいだろうなというふうには思ってます。
そんな変革の時代の中でその北国銀行に入社されて、今執行役員デジタル部長としてお仕事に取り組まれていますけど、こう吉田さんの任務、ミッションってどんなところになるんですか？
いわゆるデジタル化の推進だったり DX っていうところではあるんですけど、具体的に言えばインターネットバンキングのような、銀行が出すようなデジタルサービスの企画開発だったりとか、いわゆるプロダクトサービスマネジメントみたいなところと、あともう一つ大きいところではキャッシュレス事業の推進と、こう大きく2つデジタル部としてミッションを持って取り組んでいます。
取り組んでいるっていう言葉をどんどん形にしてらっしゃるのが面白くて、ちょっとこの後後半で、具体的なサービスだったり面白い取り組みちょっとご紹介していただこうかなと思っております。ここからはどんな取り組みをしているかという話ちょっと聞いていきたいんですけど、本当にデジタル周りのデジタルかけるお金フィンテックでまとめていいんですかね？
一旦まとめていいです。
一旦まとめて、この後なんか新しい言葉とかも出てくる予感なんですけど、いろいろと進められていらっしゃって、まずこれワンパレット、 これは次世代型デジタルカードサービスということで、どんなものになるんでしょう。
一言で言えば、まあ、デジタルネイティブのデビットカードっていう文脈なんですけども、まあ、非対面非接触での決済の体験っていうものを追求した、まあ、次世代型のデジタルカードサービスというふうに、まあ、社内では呼んでいます、うん、
これ革新的な部分でいうとどんなところですか。
いわゆるタッチ決済みたいなところで、まあ、iPhone でいうと Apple Pay ですし、 Android でいうと Google Pay ですけれども、まあ、双方に対応して、まあ、物理的なプラスチックカードではなくて、スマホのソフトウェアでバーチャルカードでお店の端末にタッチ決済ができると。で、まあ、そこでポイントも貯まるようにしてて、で、貯まるポイントも縛りは特になく、 Visa の加盟店さんであればアプリの中でピピッとやっていただければ使えると、うんうん、加えてデジタルネイティブっていう話で言うと、申し込みから、まあ、利用だったり、あと解約まで、実はお手元のアプリで全部完結するようにはしているので、他社さんというか、他のサービスではポイントサービスは別アプリでとか、はいはい、申し込みは別アプリでとか、うん、利用は別アプリでとかってありますけど、うん、まあ、当社の場合はそれを、まあ、迷わせないように統合して、かつデビットなんで、15歳以上にターゲットを増やしてという形です。
長らくキャッシュカードとかクレジットカードって作り直したり、新しいもの申し込んでないんですけど、そうか、書き留めで受け取らなきゃみたいな時代でもないんですね。今
もう申し込みでその場でバーチャルカードが発行されて利用できるというデジタル世代の体験になってます。
なるほど。これは地方銀行とまたそうじゃない全国的な銀行と、なんか顧客層が違うっていう認識も特にないんですけど、実際北国銀行のユーザーの方々ってなんかそういうなんか年齢層とかってあるんですか。
おそらく全国とそんなに差異あってというか、特色あるような顧客層っていうのはないかなと思うんですけど、先ほどのデジタル世代とかデジタルネイティブっていう意味においては、例えば高齢者の方があまり使わないとか、実はそういうことってないと思ってて、逆に若手世代というか若い世代でも実はプラスチックカードみたいなのも言っていて、年代というよりもなんかそういう行動属性というか、多様化している中でデジタルに接点を持つような方向けに整備させていただいているっていう文脈では、あんまり地域差ってないかなとは、はい、思います。
そしてこれはアプリの名前になるんでしょうか、土地通貨というサービスがあるということで、はいはい、これ日本初のサービスということなんですが、はい、どのあたりが斬新で、どのあたりに特徴があるんでしょうか。
日本初っていう意味においては、預金型のステーブルコインっていう、まあ、後ほど説明させていただければと思いますけど、の土地化っていうものと、あと自治体さんが発行するポイント、土地ポって呼んでるんですけど、これを合わせてアプリ決済ができるようなサービス、これ合わせて使えるっていう話と、まあ、預金型のステーブルコインがそもそも日本初っていうところで、日本初のサービスというふうに呼ばせていただいてます。
ちょっと整理しますね、
はい、
預金型ステーブルコインって理解できそうで、ちょっと一回説明が欲しい気がするんですが、はい、これはどういうことですか。
いわゆるアプリとしては決済アプリというか支払いサービスっていうものなんですけども、なんでユーザーさんは別にそれがステーブルコインだからどうとかっていうことではなくて、まあ、例えば自治体から給付金、まあ、これ給付金いろんなものあると思うんですけども、生活支援だったり子育て支援だったり、でこう500ポイントがありますと、でもなんか1000円のものが欲しいですとなった時に、その横にあるところに500円チャージをして、まあ、合わせて合算払いできるっていう設計なんですけど、そのチャージができるっていう土地化っていうものが、まあ、俗にブロックチェーンっていうテクノロジーを使って、まあ、セキュアでかつ安くチャージができるというか、取り扱いができるように裏側で仕組みを作っているというのが預金型ステーブルコインと呼んでいるものです。
これ土地価は日本円に換金することも可能なんですか。
はい、そういう意味で言うと預金なので、チャージだけじゃなくてチャージバックというか、引き出すことも当然できるような設計になっているので、行ったままでもないという感じです。
面白いですよ。その土地通貨っていうアプリを開いたら、はい、自治体から付与されるポイントの土地ポも使えたり、その土地価も使えたり、その自治体のポイントとかそういったものって自治体だけのものっていう印象だったんですけど、
はい、
またそこもまとまってるっていうのは結構斬新なポイントですよね。
そうですね。実際には給付金だけじゃなくて、まあ、例えばボランティア活動のポイントだったりとか、健康増進で歩いたら何ポイント、これ結構自治体さんで結構取り組まれてるのがあって、はいはい、でもそれをユーザーさんにどう還元していこうかっていう議論が あったりするんですけど、まあ、そこで5ポイント50ポイントよりはもう少しチャージみたいなものも合わせて、あのいわゆる決済体験というかというものにつなげていこうっていう。でこの使える加盟店さんは現行あのこれ地域通貨っていう立て付けでやってるので、うん、北陸3県というか、うん、あの当社の加盟店開拓もさせていただいたところで使えると。なんで、まあ、地場の中で経済を循環するというか、そういう形にしてます。
なんかそのちょっとずつポイントが貯まって嬉しいけど、このポイント額じゃ結局何も買えないよねってなったら、
そんな言わないですけどね、はい、でもそうなんです
なったらなんか使い勝手が悪いっていう認識になっちゃうから、はい、チャージできるっていうのは確かに新しい、はい、し、まあ、銀行がやってる意味があるっていうところ、はい、
です。
実際にこの土地通貨っていうアプリを使って決済できる場所っていうのはどんどん増えてるんですか？は
い、そうですね、今の2000店舗ぐらい石川県を中心にですけれども、うん、あって、まああのここは鋭意開拓中というか頑張り中、うんうん、あの大変なところでもあるけれどもと、はいはい、そんな感じです。
でこ の, あの土地通貨が2024年のグッドデザイン賞も受賞されているということ で、はい、これやっぱりユーザーの UX 体験とかもいいっていう評価だったんですか？
これ本当にありがたいお話だったんですけど、一方であの多分単なるアプリのデザインとか、うん、まあ、見た目の美しさでもないと思ってまして、うんうん、地域に貢献してこう社会変えていくんだみたいな、いろいろあると思うんですけど、それを言ってるだけじゃなくてやっぱ実現性高くやってる、まあそのサービスの発想だったり実現性だったり、まあストーリー全体像を評価していただいたのかなと、まあそういう意味でのデザインっていう形かなと理解してます。
これってやっぱりこう言うとやるじゃ大変さが違うと思うんですけど、はいはい、実際にここまでこう実用化するまでに構想ってどれくらいかかったんですか？はい、
私が入社する前の話も含めて、中に入って研究したところなんですけどリリースまで1年でいってるらしいんですよね。
想像よりなんか3倍くらい3年かかったんですよっておっしゃるかなと思ったら、はい、1年早いですね。
正確に言うとあの土地買って、まあ、ステーブルコインの提供の半年ぐらい前に、はい、私の出身の鈴石さんと一緒になってトチポから始めてるんですけど、うんうん、そのトチポのリリースのさらにまあ1年ぐらい前に、はい、検討というかが始まったと。
あ、じゃあ鈴石との取り組みでその自治体から付与されるポイントである土地っぽから始まって、はいはい、めてこれやっぱアプリがちゃんとあった方がいいよねとか、
は
い、
そもそも構想はあってその後土地から乗せていくっていう、はい、
なるほどなるほど、
スモールスタートというかっていう進め方を、はい、
そうですか。でも実際にそのリリースされていかがですか？思ったよりも普及速度が速いとか、はい、リアクションとか
言葉選ばずに言うと大変なことは結構いっぱいあるなというふうには正直思ってますし、うんうん、はい、まあ、これでもしょうがないというかビジネスをやっていくにあたってやっぱり乗り越えないといけないところだなと。ただ今、まあ、3万ユーザーちょっとぐらいなんですけれど、うんうん、はい、結構頑張ってるんじゃないかなというふうにもはい、はい、もちろんこれからどんどん頑張っていかないといけないなとも思いながらですけれど、これはなんかインフラというか地元の皆さんにぜひ使っていただきたいなと思うところなんで、引き続きちょっと頑張っていきたいなと、はい、思ってます。
こういった自治体の地に根付いたそのポイントとか、うんうんうん、こういうアプリとか決済サービスって、うん、まあ、特にまあ東京都内とかだとよく見るなと思ってて、はい、渋谷のハチペイとか、
あ、確かに、
はい、うんうん、こういったものってやっぱりすごい増えている印象がありますか？
うんうんうんうん、テクノロジーというかデジタルの力で、うん、コミュニティというかが少しずつ細分化されているというか、うん、小集団化しているというか、うん、いいのあるなと思ってるんで、昔のようにプラットフォーマーの人がドーンと規模を取っていかないとビジネスにならないというよりは、それこそブロックチェーンとかを使うと、うん、ちょっと安価にそれができるようにもなってきているので、うん、もともとやりたかったけどもできなかったみたいなことが、今テクノロジーの力を使ってできるようになって、まあ、結果なんか地域に閉じた形でも持続可能な形になってるっていう側面はあるかなと思ってます。
ちなみにまあいろんなその決済の手段があったと思うんですけど、はい、ステーブルコインっていうのをあえて導入して、こう地域経済とか地方創生にそこが貢献できるっていうポイントとかってありますか？
テクノロジー的には、まあ、ブロックチェーン新しい仕組みなので、まあ、これからも主役になっていくようなテクノロジーだと思ってるので、まあ、それをやっていくっていう意義もあるんですけど、ビジネス的にまあ誤解をするずに言えばいろんな関連コストというかが安価で済むというのが一番大きいところかなというふうには思ってます。まあ、あとやっぱデータもブロックチェーン上でこう消えずに残っていく、まあ、それを利活用もできるということで、まあ、地域内でも安全かつ安価便利にデータとかお金を循環させることができる、まあ、一つの実現手段としてブロックチェーン っていうのがあることが、まあ、ステーブルコインの一個の強みかなというふうには思います。
しかもステーブルコインとかブロックチェーンっていう仕組みを使ってるんだっていい意味で分からずに、あのすごく安心感のアプリを開いて使えるっていうのはすごく皆さんに馴染みやすくていいことだなと思いました、はいはい、
あんまりホームページでステーブルコインって言ってなくてえそうだったんですかみたいなことは多いです
なるほど。いや本当にあのいろいろなさまざまなチャレンジ取り組み今週も聞かせていただきましたが、来週も吉田さんお付き合いよろしくお願いします、はい、
よろしくお願いいたします。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく、お客様を社会を輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
私たちエンジニアリング部門では、創業時から続く機械設計業務のほか、自動運転システムの開発や業務システム開発、IT インフラの構築など幅広い領域でお客様企業との信頼関係を結んでおります。これからも100年企業を目指し技術研鑽に励みます。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、データ分析、SaaSの導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード・ローコード開発など DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。
デジタルフォルン、フューチャーピックス with ユリ笹川。
デジタルフォルン、フューチャーピックス、今日は株式会社 CCI グループ執行役員システム統括部長、北国銀行執行役員デジタル部長の吉田重文さんをお迎えいたしました。地方銀行統合とかもね進んでいる中で、北国銀行さんのデジタル化 DX 化みたいな部分はあの話題にもなっていて、すごく勢いのあるところなんだなと改めてお話を伺って非常に楽しかったです。来週もですね、北国銀行の新たな取り組みチャレンジについて伺っていきます。デジタルホルンフューチャーピックス、お相手は笹川由里でした。
デジタルホルンフューチャーピックス。This program was brought to you by デジタルフォルム。